ふれあいネットワーク声の写経羽島ナンバー2192020年11月1日発行所社会福祉法人羽島市社会福祉協議会郵便番号 501-6255 羽島市副寿町朝平3丁目25番地福祉ふれあい会館内電話058-391-0631ファックス番号058-391-0632写経羽島は年6回奇数月の発行です。声の写経羽島ナンバー21911月1日号の主な内容はコロナを元気で吹き飛ばせ赤い羽共同募金福祉協力校活動紹介アジカっていいなアジカ小学校羽島市で見つけたつながり支え合いふれあいインフォメーションなどをお届けいたします。写経羽島は共同募金の配分金にて作成しています。本誌に掲載の写真の一部は羽島社友会により撮影されたものです。コロナを元気で吹き飛ばせお達者教室開催中羽島市地域包括支援センターでは高齢者の介護予防を目的に毎月2回お達者教室を開催しています。この教室では高齢者の生活機能全般の改善のための体操を行っています。昨年度までは各コミュニティセンターで実施していましたが今年度は福祉ふれあい会館で行っています。9月から大好評開催中例年5月から開催しているお達者教室ですが今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により実施を見合わせていました。しかし参加者に定員を設けたり広い広場を使用したりするなどして感染予防に配慮しながら9月から開催をしています。これまで行った4回の教室はいずれも定員を超える参加者があるなど大変ご好評をいただきました。どんなことをやっているの？今年度は毎月テーマを定め音楽健康指導士による音楽健康教室を行っています。9月は筋力アップでロコモ予防をテーマに実施しました。例えば椅子に座ってストレッチ運動をして全身の筋肉をほぐした後北国の春の曲に合わせて足腰の筋力の低下を防ぐ全身運動を行いました。他にも認知症予防クイズに挑戦したり体幹を鍛える運動をしたりしています。11月以降も福祉ふれあい会館を会場にソーシャルディスタンスを保つなどの感染予防を行いながらお達者教室を開催する予定です。あなたは一人じゃない。自分の町を良くする仕組み赤い羽共同募金。赤い羽共同募金は1947年から続く歴史の長い募金運動です。これは誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるようさまざまな地域福祉の課題解決に取り組む民間団体を応援する取り組みです。計画を立てて寄付を募ります。地域のニーズを把握してから募金活動を行う計画募金です。県内で集めた寄付金はその県内で使われます。募金運動は都道府県単位で行われ寄付金はその都道府県の福祉活動に役立てられます。災害が起きた時にも使われます。大規模な災害が発生した時は例外的に都道府県域を超えた被災地支援にも活用されます。皆さんの善意は羽島市内ではこんなことに使われています。配分先団体社会福祉法人万東会羽島学園 利用者を送迎する車両の更新、社会福祉法人岐阜羽島ボランティア協会生活介護坂丸、利用者の安全を確保するための駐車場等の整備、社会福祉法人羽島市社会福祉協議会、子どもたちを対象にした福祉教育等の地域福祉事業へ、新型コロナウイルス感染拡大防止のため新幹線岐阜羽島駅前やイベント時の募金活動は中止となりましたが、困った時はお互い様の精神から始まった募金活動に本年もご協力をお願いします。お問い合わせ、岐阜県郷土募金会羽島市市会福祉ふれあい会館内、電話391-0631、ネットを通じての募金も受け付けています。福祉協力校活動紹介、アジカっていいな、地域と触れ合い地域に学ぶ羽島市立アジカ小学校。アジカ小学校は平成30年度よりコミュニティスクールとなり、アジカっていいな、地域と触れ合い地域に学ぶをテーマに、地域と連携しながら教育活動を展開しています。福祉的活動は主に5年生が総合的な学習の時間に学んでいます。この福祉的活動では特に地域の人と触れ合い、地域の人を知り、人とつながり、人を好きになり、人のために自分ができることを考えて行動できる児童を育むようにしています。1、高齢者疑似体験。高齢者の方の気持ちを考えようを狙いに高齢者疑似体験をしています。疑似体験用の装具を羽島市社会福祉協議会でお借りし、それをつけて廊下を歩いたり髪をめくったりしました。高齢者の方に近い体になってどんなことに困るのか実際に体験しました。普段自分では簡単にできることがとても難しいことに気づきました。その中で実際に接するときにはどんなことに気をつけたらよいかを考えることができました。 2. ふれあい給食。アジカ町にお住まいの一人暮らしの高齢者の方を招き、ふれあい給食を行っています。羽島市社会福祉協議会アジカ支部と学校が連携して毎年行っている行事です。5年生が主となり一緒に給食を食べたり遊んだりします。最初に子どもたちは招待状を送ります。中には招待状の返事を直接学校へ持ってきていただける方もあります。その手紙を読んで、早く会いたいな、仲良くなれるかなと期待と不安でいっぱいです。子どもたちはお招きした高齢者の方々に楽しい時間を過ごしていただけるようできる限りの準備をします。当日最初は緊張して何を話していいのか分からず黙々と給食を食べていましたが、時間が経つにつれ会話ができるようになり楽しく遊ぶ姿が見られました。高齢者の方も子どもたちも笑顔いっぱいになりました。会が終わると高齢者の方は、とても楽しかったです、毎年カレンダーをもらえることを楽しみにしていますと話してみえました。子どもたちもこの話を聞いてとても嬉しそうにしていました。3. クリスマス会。12月には一人暮らしの高齢者とクリスマス会を開いています。毎年子どもたちは高齢者の方と一緒に楽しむことができる遊びを考えます。クイズをしたり折り紙をしたりして一緒に遊ぶことができました。最後には毎年恒例になっている手作りカレンダーをプレゼントします。高齢者の方の中には毎年もらえるカレンダーを子どもたちの心がこもったプレゼントだからと使った後も捨てずに何年も飾っているそうです。 端なしで見つけたつながり支え合い、地域には自然発生的な人と人とのつながりや支え合いが存在しています。端なし社会福祉協議会ではこれを地域のお宝と呼んでいます。このお宝が持つ意味を考え、今のつながりを維持することの大切さを意識することで、地域の支え合いに位置づけることができます。桑原町矢上地区で発見、旧小畑医療で卓球、毎週月曜日16時から18時まで卓球をしています。1年ほど前から認知症予防になるかなとの思いから、所有者の小畑さんの働きかけで始まりました。取材に伺った日は感染予防対策もし、よいしょほらよとなどと元気に声を掛け合いながらラリーをしていました。疲れた時は一人一人のタイミングで休憩をします。休憩中は他の方を応援したりおしゃべりをしたりしています。参加されている方は、楽しいよ、おしゃべりもできるし、こういうことをやっとるで仲良くなれる、こういう場所が家の近くにあって嬉しいと話してくれました。生活支援コーディネーターから、参加者は口コミで集まったそうです。人と人とのつながりがあるからこそ、一声かければ人が集まるのだと思いました。また月曜日の16時に行けば仲間に会える場所があることが羨ましく感じました。健康づくりはもちろんですが、仲間づくりや情報交換の場、また今日来ると電話をかけている姿を見て、見守りにもつながっていると感じ、とても素敵な集まりだと思いました。教えてボランティアのこと、ボランティアクイズにチャレンジ、あなたはどこまで知ってる？問題、新型コロナウイルス影響下における災害ボランティア活動について誤っているのはどれ？1、感染を恐れず被災した地域に積極的に出向きボランティア活動をする。2、感染を広めないためにできるだけ公共交通機関を使わず自家用車等で出向く。3、マスクやフェイスシールドを身につけるだけでなく、スコップなどの活動資材をできるだけ自分で用意する。答えは、新型コロナウイルスが蔓延している状況においては、被災地域にウイルスを持ち込まないことに配慮する必要があります。また被災者やボランティア同士の接触により感染を広めないよう心がけましょう。そのため活動中は常に人との距離を十分に保つようにし、現地にはできるだけ自家用車等で出向きましょう。このほかマスクなどをつけて活動したり、活動資材を持参したりして感染防止に努めることも必要です。よって正解は1となります。社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会、新型コロナウイルス渦における市町村社協災害ボランティアセンター設置運営の考え方を参考に作成。ボランティアは単なるお手伝いではありません。ボランティアが必要な理由を十分理解し、目的を持って活動しましょう。ボランティアに関するご質問ご相談等は、端なし福祉ボランティアセンター、端なし社会福祉協議会内、電話 391-0631 までお気軽にお問い合わせください。端なし地域包括支援センター、高齢者総合相談センター、高齢者の介護に関するお役立ち情報、市民の方よりこんな相談がありました。介護保険のサービスを利用しようと思って介護認定の申請をしました。後日自宅に見えた調査員の方に、認定の結果は1ヶ月程度かかります と言われました。すぐに利用したい場合でも待たないといけないのでしょうか。地域包括支援センター。介護保険は申請日に遡って有効となりますので、認定結果を待たずに介護保険サービスなどを利用することができます。例えば一日中家にいることが多いので、早くデイサービスに行って運動やお話などをしたいとき、急な病気や怪我などで状態が悪くなり買い物に行けなくなったのでヘルパーさんに助けてほしいとき、入院中に認定の申請をしたが認定結果が出る前に退院することになり、ベッドのレンタルなどが必要なときなど、必要に応じて待たずに利用することができます。ちょっと注意しなければいけない点。介護保険認定申請をしても現状では歩行や日常の生活などに特に支障がなく介護を受ける必要がないと判断された場合は自立非該当という認定が出てしまうことがあります。介護保険サービスを利用した場合、利用者負担は1割、一定以上の所得のある方は2割または3割ですが、認定結果が自立になると全額自己負担、10割負担になるため注意してください。地域包括支援センターでは、高齢者の皆さんの介護、健康や福祉、医療に関するご相談を受け付けています。お気軽にお電話ください。羽島市地域包括支援センター、高齢者総合相談センター、羽島市福祉ふれあい会館1階、電話 394-2521。 保健センターだより。児童センタークリスマス会、親子で楽しみましょう。日時12月4日金曜日10時30分から11時30分。場所、児童センターアリーナ。内容、クリスマスクラフト、サンタさん登場。対象、乳幼児と保護者。定員25組。参加費、乳幼児1人につき100円。申し込み期間、11月4日水曜日から11月17日火曜日。申し込み方法、開館時間内に専用申し込み用紙に記入して児童センターの申し込み箱に入れてください。定員以上の申し込みがあった場合は公開抽選を行います。羽島子育て支援チームの活動、子育て講座、日時11月25日水曜日10時30分から11時30分。場所、羽島市福祉ふれあい会館2階、講師三上博子先生。お問い合わせ 090-3447-8082 ババ。お気軽にご参加ください。11月12月のホットブレイクデー、12月の子育て講座はお休みします。ハッピーサロンコーナー、11月12月の行事予定、健康チェック、身長体重測定、11月5日木曜日、12月3日木曜日、10時30分から11時30分。お誕生日手形スクラップブック、11月生まれ、11月13日金曜日、10時30分から11時30分。12月生まれ、12月11日金曜日、10時30分から11時30分。おもちゃ病院、おもちゃの修理をしています。11月18日水曜日、12月16日水曜日、10時から12時。みんなでクラフト、11月20日金曜日、11月25日水曜日、10時30分から11時30分。読み聞かせ講座、かりんとうさんと遊びましょう。1歳以上の親子向けヨガ、11月26日木曜日、10時30分から11時30分は、いいね。お正月飾り作り、 12月17日木曜日、10時30分から11時30分。行事はすべて予約制になりました。詳しくはホームページをご覧ください。将来、子育て支援活動に携わりたい方も見学、体験していただけます。お気軽にお問い合わせください。新型コロナウイルス感染症防止につき、掲載行事を延期または中止する場合がありますのでご了承ください。お申し込みお問い合わせは羽島市児童センター、羽島市福祉ふれあい会館4階、電話 391-1226、 ファックス番号 391-1622。 休館日毎週月曜日、第1、第3日曜日祝日。ふれあいインフォメーション。貸付受付期間を12月末まで延長。収入が減少し生活費が不足する方へ。新型コロナウイルスの影響を受けている方が対象です。主に休業された方向け。緊急小口資金対象者、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要としている世帯、上限額20万円以内。主に失業された方向け、総合支援資金対象者、失業等により生活に困窮し日常生活の維持が困難な世帯、上限額月20万円以内、2人以上の世帯、月15万円以内、単身世帯。貸付期間原則3月以内。延長申請の受付期間も12月末までとなりましたが、11月以降に初めて総合支援資金を申請される方は現段階において延長の対象にはなりません。なお延長は3回目の送金が12月までの方が対象で、送金最終月までのお申し込みが必要です。お申し込みお問い合わせ、社会福祉法人羽島市社会福祉協議会、電話 391-0631、 8時30分から17時15分土曜日日曜日祝日を除く。募集、福祉関係当事者団体助成金、助成希望団体。福祉関係の当事者団体が令和3年度にその会員を主な対象として行う研修会や交流会などの経費の一部を助成します。対象、羽島市内に活動拠点のある障害者等の当事者団体。助成額10万円上限。申し込み方法、12月4日金曜日までに本会まで申請書をご提出ください。備考、申請書は本会窓口およびホームページにて入手できます。助成対象となる団体の要件や対象事業などについては本会事務局、電話 391-0631 までお問い合わせいただくか、本会のホームページにてご確認ください。羽島市福祉ふれあい会館案内、1階、羽島市社会福祉協議会事務局、羽島市福祉ボランティアセンター、ふれあい介護支援センター、羽島市地域包括支援センター、2階、地域福祉活動センター、3階、羽島市発達支援センター、発達教室もも相談室もも、4階、羽島市児童センター。以上でふれあいネットワーク声の社協羽島ナンバー219、11月1日号を終わります。